クロニクル。
おはようございます。2024年3月27日水曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの野上秀文です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。大リーグドジャースの大谷翔平選手が日本時間の26日、通訳だった水原一平氏の違法賭博の疑惑について公の場で初めて語りました。自らを被害者であると訴える内容でした。本人の会見をですね、映像であれ記事であれ目にした皆さんは、大谷選手自らは関与していないんだ、違法賭博とは関係なさそうだとホッとされたのではないでしょうか。この問題、現地メディアではどのように報じられたのか、肯定的な内容、否定的な内容、それぞれ紹介したいと思います。改めて今回の問題ですが、大谷選手の通訳だった水原一平氏が違法なスポーツ賭博の借金返済に直面して、大谷選手の口座からブックメーカーと呼ばれる掛け屋に少なくとも450万ドル、日本円でおよそ6億8000万円が送金されていたという事件です。水原氏は解雇され、現地の国税当局は捜査を、大リーグ機構も調査を始めました。焦点はお金の振り込みに大谷選手自身が関与したのか、また違法賭博に関することだと認識していたのかです。大リーグの規則では、違法なブックメーカーらと賭けを行った選手や審判らは罰則を受ける可能性があるためです。今回大谷選手が読み上げた声明は、この火消しの役割が第一にありました。水原氏の違法賭博や借金について、大谷選手は数日前まで全く知らなかったと打ち明け、僕自身は何かに賭けたり、それを頼んだりしたことはないと自らの関与を繰り返し否定しました。そして水原氏のこれまでの説明を全くの嘘だったとして、悲しくショックだと心の内も語りました。 USA Today は声明が出た後、秘密が暴露されたわけでもなく、刺激的な告白があったわけでもなく、謝罪があったわけでもない、ただ単に騙されたのだと語ったと解説しました。ドジャースの球団が捜査の対象が大谷選手ではなく水原氏であることが明確に伝わったことを期待しているとも指摘しています。今回の疑惑報道で先頭を走ってきたアメリカのスポーツ専門局 ESPN は、大リーグで今最も偉大なスター選手をめぐるスキャンダルとして特集記事や動画をいくつもサイトに上げています。45年間取材してきたと自ら語るベテラン解説者は、これまでで最も困惑し驚くニュースだと前置きしながら、大谷選手の声明は現状の情報の中では信じるに足ると解説しました。また声明の発表に立ち会った別のリポーターは、大勢のチームメイトや球団関係者が見守っていた現場の様子を紹介して、大谷が長年の友人でもある一平からお金を盗まれたと打ち明け、いかに心を痛めたのかを感情的に語ったことが印象的だったと振り返りました。一方、ネガティブな反応や報道もあります。大リーグで通算最多安打記録を持ちながら、野球賭博への関与で永久追放処分を受けたピート・ローズ氏は、インスタグラムで今回の疑惑について、1970年80年代に自分にも通訳がいればよかった、そうすれば無罪放免だったと皮肉りました。つまり、暗に大谷選手の関与を疑って通訳に疑惑をかぶせているのではないかという見方です。フォーブス氏は電子版で、大谷翔平が潔白を保つのが難しい理由というタイトルの記事を配信しています。アメリカの金融機関が通常送金の限度額を定めて、身分証明書のチェックにも厳格だとする送金の仕組みを事細かに解説して、その上で大谷選手が電子送金に本当に気づいていなかったとしたら、水原氏が詐欺となりすましを含む余罪に直面すると指摘しています。一方、本人が知らないうちに他人の口座からこれほどの大金を振り込むことは不可能に近いと疑惑の目を向けています。さて、残る疑問なのですが、なぜこれほどの大金を水原氏が自由に扱えたのかということです。大谷選手は進行中の調査もあるので、話せることには限りがあるとして質問を受け付けませんでした。 これに疑問を投げかける報道やコメントも多いのですが、一つの可能性は刑事事件では容疑者ら当事者間でしか知れない情報の証言を秘密の暴露と言います。証言や供述の任意性、さらに信用性を確かめるのに大きな材料、捜査の肝とされます。大谷選手しか知らないことは実際は分かっていても大ピラには語れない。弁護士も止めているという可能性が大いにあります。私は今回の問題、自分の海外経験から大谷さんの状況を少し推し量って勝手に見ています。まず現地の言葉が不自由な状態での仕事の好き、ハンディです。東南アジアに駐在していた頃にちょっと厄介なことが起きました。私はこの問題で地元のスタッフと英語でやり取りをしていたんですが、現地の言葉が満足に扱えなかったために状況の把握や対応に時間がかかって問題がより大きく広がってしまいました。また信頼を置く事務所の現地スタッフが管理者である日本人のボスの知らないところでお金を横領していたというのは今もよく耳にすることです。例えば新聞記者だった私であれば、取材に専念したいからお金の管理も含めてできるだけ面倒くさいことは任せがちといった事情や背景があります。私の駐在員事務所ではこの対策としてですね、大金の引き出し送金はすべて私の直筆の署名や暗号のトークンでの確認、さらに銀行からの電話確認があって初めて動かせるという仕組みでした。一方で小口の現金の支払いは通帳も含めてスタッフに任せてですね、追認というのも運用上必要でした。個人的な評価なんですが、大谷選手自身も全てを任せすぎていた状況ではないかとも想像します。ニュースコネクト、お相手は野上秀文でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて X、旧 Twitter に投稿してください。もしこの番組を気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。